作文プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池、11月から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。プラッとチラッと熊本から、止水中学校2年梶原光大さん。写真もあります。私はオンライン授業で3日間、研修で4日間という期間で、今の日本の現状とこれからの日本の未来について学びました。さまざまなお話を聞く中で、先生方に共通していたことは、我々から行動するということでした。その中でも小宮山博先生の法話、菊池康則先生の視野、佐藤正久先生の横とのつながり、村山仁先生のみんな違っていいという言葉が印象深かったです。小宮山先生は、日本の環境資源が一定の飽和状態にあるため、今の日本の資源を再利用することで飽和が保たれ、2050年までに資源国家へと結びつくと話されました。一定の飽和状態を維持するとはどういう意味なのか考えました。紙パックを古紙に利用することや、ペットボトルをリサイクルして洋服にすることなどが飽和の意味だと考えます。菊池先生は、現在の日本で課題となっている事柄の関係性を最初から信じるのではなく疑ってみることで、そこだけの課題ではなく別の視点からの課題も見え隠れしていることがわかると話されました。この話を聞いたときに、世の中には環境問題、食品ロスなどの課題がありますが、この課題は問題視される部分の他にも違う視点からの関係も多く関わっているのではないかと感じました。佐藤先生は、日本の問題は我が国だけの問題ではなく世界の問題の一つでもあると言われていました。また環境を変えるのは社会であって、変わるのは我々であるという言葉が私の胸に深く突き刺さりました。 SDGs についても、解決のために2030年までに達成するのではなく、未来の我々の環境のために、全ての人が同じ課題に取り組むことでつながり解決していくことが持続可能な社会を生み出すのだと学びました。村山先生は、自分が得意とする分野を生かしていくことで将来の自分の生き方につながっていくと言われました。外国で生活された先生が日本へ戻って最初に感じたことが文化の違いだったそうです。例えば、外国で長く生活したことで英語力がつき、先生よりも発音がうまかったため、日本でも英語の授業では発表を飛ばされ嫌な思いをしたことがあるそうです。その時に、日本はなんて住みにくい環境なのだと思ったと話されていました。顔も違えば考えも違う、みんな違っていい、一人一人の個性が生かされた社会がこれからの未来の日本にふさわしいのだと話を聞く中で思いました。地球に人間が存在する限り、さまざまな課題が永遠にあります。戦後77年高度経済成長により、日本は外国の支援とともに素晴らしい国を築き上げてきました。長い年月をかけてこれまでの日本国を作り上げてくださった方々に感謝して生活していきたいと思います。そして、次世代を担う私たちが暮らしやすい、住みやすいといえる街づくりを実現するために、人と人との交流を大切にし、さまざまな意見を聞き、感じ、そして学び、行動に移せるよう前進していきたいです。プラチナ未来人材育成塾に参加した私は思いました。考えを秘めているだけではいけない、思っているだけではいけない、人任せにしてはいけない、すべては未来の日本のために自ら行動すべきだということを。
参加報告。北中から世界へ。これからの社会は私たちが作る。菊池北中学校3年、村上ゆずさん。 村上さんの写真もあります。菊池北中の学校教育目標は北中から世界へです。今回プラチナ未来人材育成塾2022に参加し、私たちがこれからの社会と世界を作ることを実感しました。本校は SDGs を意識しながら授業や生徒会活動に取り組んでいます。現在地球温暖化の影響は先進国よりも発展途上国の方が大きく受けています。干ばつや飢餓、水位の上昇などひどいことが起きてしまっているのです。地球温暖化を安易に考え、自分とは関係がないと思わず、身近なものだと考え、視野を広げる必要があります。SDGs の17の目標のうち、現状で達成しているものはまだありません。日本は水資源が豊富です。だから、実は6つの項目を達成できています。達成できている項目は関係ないのではと考えてしまうかもしれませんが、それは違います。水は地球のものなのです。世界中の水を必要としている人たちのためにも、水を汚さず大切に使うことは、私たち一人一人にできることです。この行動は、世界を目標達成に近づける一歩になります。このように、世界の課題から自分に何ができるのか、社会にどんな価値を残せるのか、皆さんも考えてみてください。世界の課題として森林資源についても学びました。私は森林の CO2 の吸収力は年々弱まっていくということを知り、とても驚きでした。CO2 吸収力を高めるためには樹木の若返りが必要だったのです。里山には雑木林のところがあります。そこを可能な限り手入れをして CO2 吸収の場にしていくことが CO2 削減につながります。 CO2 は人工的にも削減が可能ではありますが、その分エネルギーがかかってしまうため、 CO2 削減は自然の力でやっていくことが一番なのです。このような世界や社会の課題を解決するには、多様な解を考え続ける力が必要です。またリーダーの存在も大切です。私は講義を受けるまで、リーダーとはチームをまとめる役割で、リーダーによってチームが成り立つと思っていました。しかしそうではなく、リーダーとはフォロワーあってこそのリーダーでした。ボスではないので偉そうな態度を取るのではなく、支えてくれているフォロワーに感謝しながら一緒に協力していくことが大切なのです。人によって得意不得意は異なります。様々な分野に応じてリーダーは変わる必要があります。リーダーとフォロワーは常に対等な位置関係であり、互いが助け合っていくことが大切だと分かりました。今やりたいことがなくても、自分のやりたいことは急に来ます。今のうちに学校生活や家庭学習にグリッとして、できることをどんどん増やしていくことが大切なのです。グリッドとはやり抜く力のことです。物事を進めていく中で、さまざまな情報に疑いを持つことや固定観念にとらわれず、さまざまな人の意見を取り入れた上で自分の考えを常に更新していくことが重要なのです。私もさまざまな視点から問題を見つめて課題解決をしていきたいと思います。今回、プラチナ未来人材育成塾を通してさまざまな知識を得ることができました。学んだことを生かしてさまざまなことに貢献したり、たくさんの人に発信したりしていきます。そして北中から世界へと羽ばたけるように、今以上の自分になれるよう日々学び続けていきます。プラチナ未来人材育成塾終わり。